ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。落語界の皆さんも、研鑽を積まれていることと思いますが、今日は科学の話、まあ、時々科学の話を入れようと思いましてですね。というのは、ちょっと思い返してみますとね、今度、ちょっとお亡くなりになりましたけど、美濃もんたさんですね。まあ、大変に一世を風靡して、まあ、切れ味も鋭かったし、なかなか面白い人でした。まあね、人には長所と欠点がありますから、まあ、非常にいい面もあったし、また、お酒癖がちょっと悪かったりしましてね。まあ、そういう意味で、まあ、人間というのは別に、どれからどれまで100点としていませんから、僕なんかは、まあ、いい点、その人の長所だけを見るっていうたちなんで、しかし、まあ、彼が、こんにゃくが体にいいっつってね、まあ、その非常に人気のあった時でしたから、もう瞬間的にというか、その日のうちにほとんどのスーパーから、こんにゃくが消えてしまったという事件がありましたね。あの頃からテレビっていうのが健康とかそういう意味では嘘をつくようになったんでしょうね。まあその後、まあその、これは食べてもいいもんだっていうんであんまり問題じゃないやつは良かったんですけど、あれが危ない、これが危ないって言ってですね、まあ現在でも、主婦の人なんかとても心配してますね。僕なんかもしょっちゅう聞かれるんですけど、データのあるものは私がデータに沿って言いますけど、データのないものが多いもんですから、政治的に決まってるとかですね、ビジネス的に決まってるっていうのがあってですね、まあそういうのは本当はあの、売ってる業者さんの方がね、例えば牛乳とかですね、牛乳は本当に骨が丈夫になるのか、子供の骨作るために牛乳が必要だって散々やりましたからね、パンもそうですね、パンもグルテンの存在とグルテンがないのどうしたらいいか、日本人のどのくらいがグルテンに問題があるのかっていうようなことはですね、私は牛乳の組成の問題とか日本人の問題とかね、それからパンの問題とかね、特に小学生の給食になんか出すようなものはですね、やっぱりもう少し丁寧に売る方が良心を持って、まあ、最近コンプライアンスなんて言いますけどね、やっぱり商売の一番のコンプライアンスは売ってる会社がね、自分の製品を買っていただく消費者に対して、できるだけ正確なデータを提供するというのが大切だと思いますね。データさえ提供してくれれば、私のような、ちょうどその中間にいる社会にこうきちっとそういう科学的なことを説明する人がね、おりますから。まあ、NHK があんまりいい加減なこと言わずに、朝日新聞はまあ、もう、国民を騙そうと思ってやってる新聞社ですから、これはまあ別にして、より正確な、みんな今オールドメディア嘘つくと、確かにオールドメディア嘘ついてるんですが、できるだけオールドメディアはもう嘘つかないようなね、やっぱり報道っていうのに心がけていただけるとと思ってるわけですね。で、今日は欧米式の医療っていうのに対して非常に最近不信があるわけです。私も昔はですね、風邪をひいたら風邪をひく、寸前っていうか風邪をひきそうだなと思ったら抗生物質なんか飲んでましたよ。そういうふうに言われてましたね。お医者さんも、ちょっと風邪気味なんですけどって言ったらですね、抗生物質出してくれましたよ。で、これもですね、お医者さんが必ずしも初期の風邪の時に抗生物質を飲めばいいと思ってたわけじゃないんだけど、やっぱりあの頃のメディアがですね、抗生物質万能の時代だったんですね。で、どんな薬でもそうで、抗生物質だけがそうじゃないんですけど、使いすぎれば、相手の細菌とかですね、ウイルスもですね、対抗措置を取りますからね。だから、もうある時に今度はマスコミがもう抗生物質は危ない危ないって言い出したら、もうパタッと抗生物質を使わなくなるっていうふうに、ちょっと極端なんですよね。もちろんあの、風邪の時の抗生物質っていうのは、ちょっとここで解説しますと、風邪ってのはウイルスですから、抗生物質っていうのは、細菌がですね、増殖していかなきゃいけませんね。あの病気がひどくなるっていうのは細菌が体の中に入ってその細菌が増殖するから風邪なら風邪がひどくなるわけですね。まあ肺炎でも何でもそうですね。じゃあその細菌が増殖しないためには細菌が増殖するときには外側の細胞膜っていうまあオーバー着物みたいなもんですけどそれを着てるわけですよね。それが作れなくなっちゃうんです。それを阻害するのが抗生物質なんですね。ですから細菌には効くけども、ウイルスにはもちろん効かないんです。ウイルスというのは外側に細胞膜持ってないんでですね。まあこういったことは人生を送る意味で非常に大切なので、まあ現在の理科の学科なんかの時にですね、やっぱり植物とか動物とか天体とか覚えるのも大切ですが、 非常に美に入り、才に入ってですね、植物の名前なんか覚えさせてますけどね、おしべ、めしべなんかのことも詳細に教えてますけど、少しそれを減らしてですね、やっぱりウイルスと細菌の差とかね、そういうまあ、学校を出たら必ず人生を送る上で必要なものについては、やっぱりそれが医学だとか、そういうふうには分類しないでですね、まあ、生物の先生がもっと積極的にウイルスと細菌の差なんかはね、私が説明しなくてもいいようにしてほしいと思いますね。まあ、いずれにしても、抗生物質は、風邪ってのはウイルスですからね。ウイルスは細胞膜ありませんから。ですから、抗生物質は効かないと、こういうことになりますね。しかし、風邪が何か体を痛めて、その結果ですね、細菌が体の中で繁殖して、炎症を起こすってことはしょっちゅうあるんですね。その時には今度炎症起きた段階で、っていうか炎症起こる少し前の段階で、抗生物質を服用するのは効果があるんですね。まあ、簡単な話なんで、このくらいの原理原則はですね、やっぱり小学校でか中学校で教えた方が私はいいと思います。で、まあ、物事を書くのごとくですね、とにかく一つはオールドメディアがね、嘘ばっかついてるっていうのが一つありますね。それからお医者さんもそこのとこはあまり積極的に説明しない。お医者さんが積極的に説明しないのはですね、これ理由がありまして、ウイルスは何とかとか細菌が何とかっていうことをお医者さんが言う場合にはね、やっぱりそれなりの知識のある人なくちゃちょっと危ないんですよね。だから今度だって疫病が流行りましたよね。そしたら風邪ですからウイルスですから。ですから人間の免疫を高めなきゃいけませんから。解熱剤を飲んじゃいけないんですね。だけども、ウイルスが流行ると、悪性の風邪だっていうんで、熱を下げようとしますね。まあ、ただでも現在はですね、ちょっと、こう、日本人の栄養の取り方が偏ってるもんですから、体温は36度5分から36度7分ぐらいが、まあ、人によって違うんですけども、いいんですけども、最近は、体温が36度から36度2分ぐらいのところまで下がってきてるので、やはり免疫が劣ってるわけですね。それから日光浴なんかもあんまりしてないもんですから、体温は下がる。で、また、風呂の温度はね、低い方がいいなんていうもんですから、それは一面から言えばそうなんですね。確かに例えば風呂の部屋がすごく寒いと。ほんで、ヒートショックとか言ったら、それみんな頭の中にバーンと入ってしまいますね。で、マスコミはヒートショックって言えば、みんながテレビ見てくれると思って言うと。しかし、体温を高く保つってことは非常に大切で、私なんかよく感じるんですけどね、寒い日に部屋の温度が寒いと、風呂入るときに、普通まあ私43度で入るんですけど、43度のお湯をね、こう、まず、あんまり急にやっていけないと思って、風呂のお湯をですね、こう、汲んで、こう体にかけますとね、やっぱりその日の部屋の中の、家の中の温度によって非常に冷たさとか暖かさを感じますね。ですから体が冷えてるときはやっぱり体を温めなきゃいけませんから。まあそういう意味では少し厚めのお風呂ですね。43度から44度のお風呂に入るというのが、まあ血圧の問題なんかない人はですね、いいんじゃないかというふうに思うんですね。で、こういったことは自然というものを理解するということなんですね。で、一番大切なことは、ズバリ言って人間は自然の一部であると。しかも人間は動物であるということを、まあしっかり分かってなきゃいけないと当たり前ですけどね。人間は自然の一部であって、かつ動物であると。だから適当に歩かなきゃいけないし、歩くっていうのもですね、一日1万歩歩いたらいいんだって一時言ってますけど、ちょっと歩きすぎだと。一番いいのは6000歩ぐらいだとか4000歩ぐらいだと。いうんで、万歩計とかいうのがあってね、それをつけてこう計算すると、そういうんじゃダメなんですよね。やっぱり人間の感覚が、やはり一日、4000歩ぐらい歩いてるのが体の調子がいいと。こういうふうな見方をしなきゃいけないわけですね。動物ですから。当然動物って動くものと書くんですからね。やっぱり動かなきゃいけないんですよ。それもね、あまり過度な、過重な運動をしなきゃいけないってことないんですよね。要するに歩くとか、軽い運動、軽い仕事をすると。例えば、昔だったら木を切って、焚き木を持って家に帰ってくるとかね。そういうのは人間にとって必要なんですよ。それは当たり前ですけども、例えばネズミとか、そういうウサギとかいうもんだったらですね、朝起きたら、 巣の穴からピュピュって出てきてですね、まず草を食べたり、それから餌を探したりしますよね。それしなければ飢え死んじゃうわけですから。だから、植物は動かなくていいようになってます。根を張って根から水を吸いましてね。葉っぱに太陽の光を受けて、まあ、すごく節約してますから、もう節約に節約を重ねて木っていうのはできてる。もう樹木ですね。できてるんですね。太陽の光で、自分で、栄養を取るわけですよね。レストランに行って、植物がレストランまで行って食べるなんてことありませんからね。だから、それなりにものすごい工夫してるわけです。まあ、人間がその割にはですね、自然と全く違う活動をしてるわけです。まあ、この頃はよく問題になる子供がね、アレルギーになったりなんかもそうですよね。まあ、土に触れたらアレルギーが治るとかね、裸足で歩かせるべきだって当たり前のことでですね、人間というのは土の上を歩いて、土の中にあるミミズとか、バイ菌とかそういうのが足の裏に入ったり、耳についたりして、それをこう、だんだんだんだん抵抗力がついたり、免疫がついたりしてくるわけですね。まあ、しかし、だからといって、汚い土とか汚いところに身を置くと、やっぱりダメなんですよ。それは今医療がありますから、ちょっとそれも加味しなきゃいけないんですが、やはり昔の人っていうのは大体40歳ぐらいで、この世を去ったわけですね。今の人は80歳まで生きてるわけですから、やっぱりそれは衛生的な環境っていうのは大切なんですね。だから、これはオールドメディアはね、嘘つくには格好の材料なんですね。何言っても大丈夫だ。それの一番今激しくて、まあ皆さんにちょっと考えてもらわなきゃいけないのは、血圧とやっぱコレステロールでしょうね。誰でも血圧は高い方が悪いと思ってますね。それは、高血圧学会。高血圧学会ってのは血圧がいい状態よりか高い場合っていうことですから、高血圧学会が血圧は高すぎるから140にしろとか130にしろっていうのは、これは、まあ言えば越権行為なんですよ。人間の血圧っていうのは年齢プラス90ですからね。だから50歳の人は140でいいですけども、70歳の人は年齢プラス90ですから160なんですね。80歳の人は170なんだ。ところが現在は80歳の人で血圧が170だと高いって言うんですよ。なんで高いかって言ったら、高血圧学会が決めた基準が140だから、一時130って時もありましてね。それでまあ、こういったやつはダメなんですね。人間の血圧が年齢プラス90であるということは、ある原理によってるんですね。それはどういう原理かって言いますと、体の血管が硬くなってきます。硬くなってきますと、心臓がガッと圧力をかけても、血管が太りませんね。そのまま、まあ、大きさです。そこに同じ量の血液を通そうとすると、もちろん血圧が高くなってきますから、ちょうど自分のね、体が硬くなってきたな。最近柔軟体操してもね、こう、下に手がつかないなっていうのは、時にはね、それはもう必ず人間は絶対そうなるんです。そうなる時には、血管も同じように、体と同じように硬くなってるわけですからね。硬くなり方の程度は違いますし、それから血管が硬くならないように、動脈硬化と言いますけど、その硬化しないようにね、日頃の生活で気をつけるっていう必要あります。しかし、血管が硬くなってるのに、血圧が高いからって血圧硬化剤を飲むっていうのは変な話なんですよ。っていうのは血がですね、全身に行き渡らないっていうことですから。まあ簡単に言えば風邪を引きやすくなるし、癌になりやすくなるわけですね。まあそれは当然なんです。ただ、癌になるのがいいか、脳一血になるのがいいかっていう選択をしているようなもんですね。ですから、お医者さんもそのくらい言った方がいいですね。ちょうどあなたの血圧は年齢プラス90、80歳の人は170ですので、あなたとしては一応標準的な血圧ですね、とこうまず言って、しかし血圧がやや高めなんで、脳の血管が弱くなってると、それは破れるかもしれません。血管が破れるとあっという間に死んじゃいますんで、それ注意しなきゃいけませんね、と。ただ、血圧をあんまり下げると、今度は血の量が減りますと。血っていうのはなんでもう、こう、ものすごい長いですね。まあ人間の血管の長さってすごいんですけど、もう隅の隅まで血を送ってるわけです。何を送ってるかって簡単に言えば栄養と酸素と、あと、いろんな免疫材料とかね。そういうものを送ってるわけですよ。全身に。この頃は地球温暖化で CO2 出しちゃいけないなんて言ってるから、まあ間違ってる人いますけど、我々人間っていうのは、 中で CO2 を作ってるわけですよね。ご飯っていうのは炭素ですから、CH2 ですね。まあ、石油と一緒ですから、CH2 を食べて、そして、後で酸素を吸って、それで CH2 を酸素と反応させて、CO2、二酸化炭素、温暖化ガスと H2O、水を作ってるわけです。まあ、水は全然ね、人間の体に 60% 水ありますからいいんですけど、CO2 出ますので、それを吐き出すわけですね。CO2 毒だっつったって、CO2 は空気中は 0.04%。だいたい呼気で吐き出すやつは 3% ぐらいですのでね。別に 3% だから死ぬとかそういうことはないわけですね。で、それが衰えてしまいますから。やっぱり栄養は不足になるし、もともと老人になって消化能力なんかも下がってるにもかかわらず、だから疲れやすくなる。まあ疲れやすくなるのは年齢とともに全部の代謝が衰えてきますからね。それでも疲れやすくなるんですけども、血圧を抑えたらもちろん疲れやすくなりますよ。風邪も引きやすくなりますしね。癌もなりやすくし、肺炎なんかもなりやすくなるわけですね。ですから、血圧というのはやっぱりそこはね、やっぱり僕は本当はオールドメディアがちゃんと血圧というのはこういうもんですという基礎的なことはね、やっぱり話して、もう聞いてる視聴者はバカなんだっていうことに対して確信がありますよ。NHK の放送を聞いてるとね、もうバカなんだバカなんだって繰り返し言ってますよ。言ってみれば。お前らバカなんだからこう思えと。ね、別に癌で死んだっていいじゃないか、脳溢血吸えんだからと。まあ、こういうふうなことを言ってますね。それからもう一つ僕心配なのはコレステロールなんです。コレステロールっていうのは人間に必要なんですね。コレステロールがなければ人間は生きていけません。必須のもんですよ。ちょっとコレステロールの言い方も少し間違ってるっていう点もあるんですけど、まあ通常にコレステロールと言われてるものですね。それは人間の体ってこれ油でできてるんですよ。全部油です。水っていうのは血管の中通ってるだけでね。まあ、細胞にも水ありますけど。外側全部油なんですよ。だから僕らは、水のお風呂に入っても溶けないんですよ。体がですね。我々が水でできてたら、お風呂に入ったら溶けちゃいますからね。魚なんかも、海の中を山ほど泳いでも溶けないでしょ？全部外側が油だからですよ。それ、僕らは、サンマとか、ね、ああいった海遊魚、サバとか食べればわかりますよ。食べた時に。あ、外側油だなと。細胞膜も油ですから。それから人間の場合重要なのは頭ですね。頭は脳神経がこう入り混じってあって、そこ電流が流れてるんですよね。基本的には。まあ、化学物質も少し関与してるんですけど、まあ電流なんで。電流をじゃんじゃん流さないと頭はボケてくるんですよ。で、コレステロールが絶縁してるんです。まあコレステロールばかりじゃないんですけど、まあ油が絶縁してるんです。だから油分が不足すると、人間はどうなるかって保温とかもダメになるし、それから、まあいろいろ油のね、ものから分泌するようないろんなホルモン系もありますし、それからまあ何たって頭がボケてくる。だから僕は認知症が最近ね、多いっていうのはね、やっぱりコレステロールについて間違った報道をオールドメディアがしたからです。NHK なんかも全く罪があると思いますね、僕は。この前、地震学のゲラー先生と対談をいたしましたが、ゲラー先生は地震の報道っていう点で、NHK をものすごく批判してました。やっぱりね、健康についても、地震についても、環境問題についても、それぞれの専門のしっかりした先生はね、NHK の報道をものすごく批判します。やっぱり NHK の人はね、もう少し謙虚に国民から受信料をいただいてるんですから。やっぱりその道の先生の指揮者がね、ちゃんと言うことを素直に放送する必要がありますね。悪玉コレステロールとか善玉コレステロールなんてあるはずないじゃないですか。悪玉も善玉もですね、人間が肝臓で8割作ってるんですから。悪玉を作るはずなんかないんですよ。本当言えば悪玉コレステロールと NHK が名前つけたものが必須、必要なコレステロールなんだ。しかし人間の体は水と油の混合物ですから、どうしても油は油でですね、血管壁についたりしますので、まあ、それを回収する掃除人がいるんですね。この掃除人が、いわゆる善玉コレステロール。確かに掃除する人だからね、人っていうか物質だから、善玉いい人であることは間違いないけど、かといって悪玉コレステロールという必須コレステロールがなかったらですね、必須ですから、人間死んじゃうんですよ。ですからね、こういうことも本当に放送するときに気をつけてもらってですね。それで今、コレステロールで不足して、認知症になってる人とかね。 それから血圧を下げすぎて、これも認知症にもなりますし、癌にもなります。だから癌が今どんどん増えてるでしょ？ものすごい勢いですよ。国立癌センターのデータ見たら癌がこんなに増えてんのかってぐらい増えてます。それをね、この自分たちが間違ったことを言っちゃったのを防ぐために、老人が増えたからってそんなことありません。年齢による癌の発生率が決まってますから、それで今、その老人の数っていうのはだいたい頭打ちになってますんでね、今度5年ぐらいはですね。だからやっぱりもう少しきちっとした健康というものって今日題を書いたんです。やっぱり健康を保つためにはね、僕なんかも、必ずある程度運動し、日光浴ももう故意にやってます。もう意識してね、1日15分って言いますけど、15分なかなか今ね、日光浴、ちゃんとした日光の下に自分の身をさらすってことはなかなか難しいんですね。それから体重もコントロールしてですね、それできちっとした生活をするっていうことがやっぱり健康というものでありまして、何が悪いかにが悪いっていうんじゃないってことですね。もちろん変色すれば必ず悪くなります。これ当たり前ですけどね。私の知り合いにチョコレートだけほとんど食べてるって人がいるんですけど、もう肌がブツブツですよ。それは代謝の異常が生じますからね。当然だと思います。まあ、今日は少しゆっくりとした話ですけど、科学っていうのがどういうものかということもですね。まあ、少しずつ科学の話をいたしますんで、科学の本質というものを理解してほしい。具体的なことよりか、これが危ないとこれが安全だとじゃなくて、科学っていうのはもともとこういうふうに考えるものなんだということの方がですね、ご自分もご家族もですね、健康で楽しい人生を送れると思いますので、ぜひご参考になってください。